恵みをいただく御言葉は、吉明の19章1節から23節までです。吉明の19章1節から23節、はじめに9節までをお読みします。第2番目のくじはシメオン、すなわちシメオン部族の諸氏録に当たった。彼らの相続地はユダ族の相続地の中にあった。彼らの相続地はベールシェバ、シェバ、モラダ、ハツァル、シュアル、バラ、エツェム、エルトラテ、ベトル、ホルマ、ツィケラグ、ベテ・マルカボテ、ハサル、スサ、ベテ・レバオテ、シャルヘンで13の町とそれらに属する村々、アイン、リモン、エテル、アシャン、4つの町とそれらに属する村々、およびこれらの町々の周囲にあって、バーラテ・ベール、南のラマまでのすべての村々であった。これがシメオン部族の諸氏族の相続地であった。シメオン族の相続地はユダ族の割り当て地から取られた。それはユダ族の割り当て地が彼らには広すぎたので、シメオン族は彼らの相続地の中に割り当て地を持ったのである。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、この残りの7部族への相続地の割り当てが始まっておりますが、しかし彼らに割り当てられている地は本当にある部族の相続地の真ん中にあったり、あるいは残り物であったり、とても狭い地域であったり、そのような場所です。どうか私たちはこの残り7部族の残り物を待つものではなく、むしろ積極的に攻め立てていって、ユダ族のように他の部族に相続を分け与えてるよ、あげるような、そのような信仰の勇士であり、また求めるものであり、そして積極的に与えるものでありますように。どうか今朝ここに集いし、一人一人の上にあなたの命の言葉を今日与えてください。この語るしもべの唇を整えてください。そして今日もあなたの命に聞く一人一人の耳が清められ、整えられて、命をしっかりといただくことができますように。どうかこれからの時をあなたが導いてください。感謝して私たちの愛する主、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、シメオン族、それからゼブルン、イサカル、この三部族に割り当てられた相続地について見ていきたいと思います。まず最初、シメオン族ですけれども、この2番目のくじはシメオン族に当たりました。そしてこのシメオン族はですね、ここに記されている通りユダの相続地の中にありました。ですから地図を見ますと、ユダ族の相続地がちょうど地図の、南西の方にあって、それでユダ族の相続者の、がなんかドーナツだとすると、その真ん中の穴の部分がシメオン族のような、そんな感じの、地図となっております。このシメオン族に対してはですね、ヤコブ、創世記49章にヤコブが各イスラエル12部族を、祝福し、また予言的に、この部族はこうなる、その、言葉が記されているんですけども、ちなみにですね、ユダ族、これは、決戦的には、第4男ですね、4番目に生まれた、子供で、で、シメオン族は3男です。あ、すみません、次男ですね。長男がルベンで、しかし、ルベンは、その父親の寝床に登ったということで、長男の権利が剥奪されてしまいました。で、次男三男がそれぞれシメオンとレビ で、それで第4男がユダなんですけども、でシメオンとレビはですね、まだ父ヤコブがそのカナン地方に住んでいた時、とても暴虐なことをしました。で、それでシメオンとレビはその父親の怒りを買いました。創世記の49章のですね、5節から何節のところを読みますと、シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂よ彼らの仲間に加わるな、我が心よ彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから、呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。このヤコブは祝福というよりも呪いをこのシメオンとレビにしておりますね。なぜならこの二人の兄弟は怒りに任せて人を殺して、牛の足の筋を切って、そのようなことを、しかも、割礼という、カイザーからの尊い約束を、それを利用して、その自分の憎む相手に割礼をさせて、その痛みがまだ癒えないうちにシメオンとレビは欲しいままにその町の男を全部殺してぶん取って、そういうことをしたからこの呪いを受けたわけですね。で、それで実際この言葉の通りですね、この何節に、ね、彼らはヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそうと、こういう言葉の通り、シメオンはもうユダ部族の、自分の弟部族、四男のユダの部族のその中にやっと相続地を得ているような、散らされているわけですね。またレビ族も、もう皆さんご存知の通り、イスラエルの土地は得ておらず、各部族の中から、確か3つずつでしたか、それぞれ町を、いただいて、それで各部族の中にレビ族が散らされております。まあ、もっともレビ族はですね、出エジプト記の、金の子牛の事件の時に主に対するその、服従を見せたために、レビ族はそれゆえ祝福されて、その祭司の部族として、相続地は得ない代わりに主ご自身が相続地として得て、まあ、そういうわけでイスラエル各部族の中に散って、そしてその各々の部族の中で割り当て地をの中の放牧地を得て、そこに住まわせていただいて、でそれで神の宮の奉仕に携わる、その作用に預かっておりますけれども、このシメオン族はユダ族の中に散らされて、でしかも、申命記の33章のところにモーセがイスラエル、各部族を祝福する場面もあるんですけども、そこにはですね、シメオン族が登場しないんですね。モーセの祝福から漏れてしまった、まあ、そういうシメオン族ですけど、まあでも、後にはですね、本当に幸いを得た、まあ、そのことは申命記33章の公開説教のところで、メッセージしておりますので、興味ある方はまた聞き直してみてください。とにかくシメオン族がこのユダ族の、が勝ち得たこの広大な土地のこの真ん中にポツンと相続を得た形になっております。続いて、ヨシア記19章の10節以降、ここはゼブルン族に対する相続の割り当てです。第3番目のくじはゼブルン族の諸子族のために引かれた。彼らの相続地はとなる地域はサリデに及び、その境界線は西の方マルアラに上り、タベシェテに達し、ヨクネアムの東にある川に達した。またサリデの方東の方日の昇る方に戻り、キスロテタボルの地境に至り、タベラテに出てヤフィアに登る。そこから東の方ガテヘフェルとエテカツィンに進み、ネアの方に折れてリモンに出る。その境界線はそこを北の方 ハナトンに回り、その終わりはエフタエルの谷であった。そして片手、ナハラル、シムロン、イデアラ、ベツレヘムなど12の町とそれらに属する村々であった。これはゼブルン族の諸氏族の相続地で、その町々とそれらに属する村々であった。第4番目のくじはイッサカル、すなわちイッサカル族の諸氏族に当たった。彼らの地域はイズレエル、ケスロテ、シュネム、ハファラギム、シオン、アナハラテ、ラビテ、キシュヨン、エベツ、レメテ、エンガニム、エンハダ、ベテパセル。その境界線はタボロに達し、それからシャハツイマとベテシメシュに向かい、その境界線の終わりはヨルダン川であった。16の町とそれらに属する村々であった。これがイサカル部族の諸世族の相続地で、その町々とそれらに属する村々であった。アメン。で、第3番目のくじ、この10節以降、ゼブルン族に対する相続地の割り当てです。で、このゼブルン族、ちょっと見慣れない地名が続くんですけれども、本当に狭い地域ですね。ちょうどガリラヤ湖のすぐ東側、西側ですね。ガリラヤ湖のすぐ西側にあるんですが、でもガリラヤ湖沿いではありません。また海に近い地域でもあるんですけども、でも海に接してもおりません。本当にですね、かなり相続地としては、地図を見ますとすごい狭い領域になっております。で、彼らの父ヤコブがですね、祝福した創世記49章の方の、このゼブルに対する祝福を見ますと、創世記49章の13節がゼブルに対する祝福なんですが、創世記49章の13節、ゼブルンは海辺に住み、そこは船の着く岸辺、その背中はシドンにまで至ると、あります。で、ここを見ますと、外との貿易で発展するような、そういう感じですけども、確かにゼブルンは海に近くて、後には、そういう貿易で、いろいろと、ビジネスをした人たちはゼブルンの中にいたとは思うんですけども、でも、海沿いではないんですね。海沿いが逆にアセル族が勝ち得ております。そしてその背中はシドンにまで至ると13節にあります。でもシドンという地とゼブルンの実際に割り当てられた相続地はちょっとかけ離れてるんですね。むしろシドンの地、そこはイスラエル十二部族がそのヨシア記の時点で勝ち得たそのリストから外れてるんですね。相変わらずヒビ人がそのシドンの地を占拠していて、結局そのゼブルン族どころかイスラエル十二部族の誰もそのシドン地方をその時代は占領していないんです。本来ですね、ですからこのゼブルン族は海辺に住んで、シドンを勝ち得て、そういう祝福が父ヤコブから与えられてるんですけど、でも結局ゼブルンはですね、海沿いの町も勝ち得ず、また、ガリラヤの海と言われているそのガリラヤ湖の湖畔にも達せず、本当に狭い地域の中でずっと、安住して、結局この予言はまだ至ってないんですね。ゼブルン族に対する祝福、父親が祝福したからといって、その、子供が必ずしもその祝福そのままを享受できるとは限らないということをもう何度か学びましたね。父親のその予言、あるいは父親の祝福、それが、発せられたのにその言葉通りにならないということは、その、与えられた祝福にふさわしい行動をとっていなかったから、その祝福が与えられなかったというパターンが聖書でいくつか見えます。ゼブルもそのうちの一人ですね。海辺に住んで、そして、本当 そこは船の行き着く岸辺になる、海洋貿易で発展していく、そういうはずだったんですけども、でもそのゼブルン族はシドンに達するどころか、その狭い地域の中でただ縮こまって生活するしかない。もっともっとですから、義明の時代にその彼の父ヤコブの祝福の通りに、自分たちは海沿いの町に住むんだ、それを信じて海沿いの町を攻め立てていけば、もっとこの地勢図は変わっていたんでしょうけれども、でもそれをしなかったがゆえに、このイスラエル十二部族の地図はこんな、比較的狭い地域、もっとももう歴史は全ては語っておりますので、我々が知る地図はこの、今ある地図しかないんですけども、でももし信仰を持ってですね、もっとゼブルン族が攻め、海沿いの町に侵略していけば、もっともっと地勢図は変わっていたでしょう。何しろカヤさんがアブラハムに与えられたその土地はもっともっと広大で、北は東はユーフラテス川沿いに至る、で南はエジプトに至る、その広大な土地の中からこの、ヨシア記の時代に勝ち得た、ヨシアが生きている間に得た土地はまだまだ狭い地域で、ヨシアが、老人になってからしても、ヨシア自身も取るべき地はまだなお多い、でそれでヨシアはなぜあなた方はまだその相続地を勝ち得ていないのか、その、お叱りをするほどに、イスラエル十二部族はのうちの七部族は積極的ではなかったんですね。さて、イッサカル族、第4番目のくじはイッサカル族に、当たって、でそれで、そのイッサカル族の土地、ゼブルンの、ところと接していてですね、よくゼブルンとイッサカルは、連番としてよく出てきます。イッサカル族はガリラ湖の近くですね、ゼブルンの部族とも隣り合っております。でこのイッサカル族に対するその父ヤコブの祝福はですね、創世記49章の14節に記されております。創世記49章の14節を見ますと、イッサカルはたくましいロバで、彼は2つの蔵袋の間に伏す、記されております。この2つの蔵袋の間に伏す、イサカル族のその、土地の場所を地図で見ますとですね、ちょうど、マナセ族の半部族、ヨルダン川を挟んで、東に、西にマナセ族が、相続地を得てるんですけど、ちょうどその、真ん中付近にイサカル族が位置しております。ちょうどですから右のマナセと左のマナセに挟まれた形でイサカル族のその相続地が割り当てを受けております。ですから2つの川袋の間にという祝福、それはこのイサカル族はちょうどマナセという2つの川袋の間に、そういう形でその予言が実現したようです。いずれにしてもですね、マナセの部族の土地から比べればもうすごい狭い地域です。このイサカル族が割り当てを得たのは、このようにですね、今ざっと3部族見てきましたけれども、それぞれの与えられた土地は狭い土地です。残る3部族も本当に狭い地域ではあるんですけども、とにかく祝福が与えられて、御言葉の約束が与えられて、ね、もうあとは、なすべきことは行って攻め落とすだけという、その主の御言葉が与えられていながらにして、それを実行しないとするならば、確かに残り物は与えられるでしょう、ね。よくですね、キリスト者の中にも、御言葉によってなすべきことが示されているのに、それをずっと先延ばしにして先延ばしにして、で何十年何十年と、先延ばしにし続けたら、もうずっとその生活が固まってしまって、主から与えられた御言葉約束を忘れ去って、 で結局人生の狭い領域、自分自身の能力のほんのわずかな領域しか使わずに一生を終える、自分自身に与えられた賜物のほんのわずかな部分しか活用せずに、活用できずに人生を終える人も中にはおります。でもそれは、まあ、そんな人生確かになんかやっとこさっとこう生き延びていられるでしょうけれども、でも豊かな人生ではないですね。このイスラエル の7部族、彼らは積極的に攻めていかずに結局狭い領域、その弟が勝ち得た領域、そのところをおこぼれに預かるような、そんな、まあ、だらしないと言いますか、そんな人生、そういう人生を皆さん送りたくないですね。どうか皆さんは、ただ与えられるだけではなく、むしろ積極的に攻めていって豊かに勝ち得て、そして他の兄弟に、兄貴に分け与えてやるような、あのユダ族は四男であるにもかかわらず、兄貴のシメオン族に分け与えました。また、あのヨセフ族、11番目の子供ですね、ヨセフは。なのに本当に広大な土地を、マナセとエフライム族は、得て、そしてそのマナセの間にイサカル族を住まわせました。本当に弟が、すごい活躍して、でそれでのんべんだらりの兄貴たちに、そういう相続の、分与を、余り物を分けてあげる、そういう構図が、この相続地の割り当てでは起こっております。どうか皆さんは、先んじて信仰における勇士となって積極的に攻めていて、そして他の巨大姉妹に分けて、惜しみなく与えて、そしてもっともっと勝ち得ていくような、そんな皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちに与えられている賜物、それをしっかりと活用して、そして私たちは積極的にあなたの御約束を信じて、また与えられた預言の言葉を信じて勝ち得ていく私たちでありますように。ヤコブはゼブルに対しての海沿いの町にシドの土地を得て活躍していくと予言し祝福しましたが、しかしゼブルは何もせずに結局海を勝ち取ることをせず、そして海で活躍するという言葉があまり実現せずに今に至ってしまっております。シメオもユダ族の弟分のその広大な得た土地の余り物を受けました。主よ、どうか私たちはむしろ積極的に攻めていって、信仰を持って勝ち取って、多くを分取って、そのような豊かな人生でありますように。与えられている賜物をしっかりと活用し、ますます優れた賜物が与えられ、そして私たちのこの能力も、また私たちの活動領域も本当に狭い地域、狭い領分で終わることなく、さらに広く広く勝ち得ていく私たちであり、そしてその広く勝ち得たその中に生徒たちを養い、またその住ませる、そのような活躍する生徒でありますように。どうか働き人たち一人一人をあなたがますます祝福してください。罪に汚れて敵に逆に攻め寄せられてもっと小さくなるようなものではありませんように。どうか生徒たち一人一人、働き人たち一人一人を祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。